This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
大久保佳代子とラブブララブ
ポッドキャストお聞きの皆さん、ハノーン。オアシーズの大久保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。
いえいえ、僕はお願いしますって言いましたよ
いやいや、お願いしますよ本当に
、はい、
やっぱりこう何かの縁があってね、こうやってたくさん人という生き物がいる中でこうやって出会って、
はい、
定期的に1時間なり喋ってるわけだから、
はい、
お願いしますよ。老後
老後老後の話でした今老後のご相談、
まあ、何かあった時に、
まあ、何かあった時はもちろんさすがに
お願いします、
はい、お手伝いさせていただきます。
ああ、下の世話しようとして
る、まあ、せざるを得なかった
かる。でも
するけど
これでも本当最近自分でブレーキかかるけどさ、セクハラだよね今のね。
まあ人によっては
言われる、ね、不快な思いになるよね。
可能性はありますね。
私の下の世話想像してるでしょうなんて、もう本当
だからこれ男女逆だったらやばいですからね。
本当だね。
もう絶対もうそんなすぐ言われて、
おじさんがさ、若い女の子さ、俺の下の世話頼ますよなんて言ったらさ、どうしもネタだもんね。どうせコアラだよね。
まあ言われてもおかしくないかも。
気をつけよう、気をつけようと思ったら何も喋れないけどね。
いや、そう、まあまあまあ
こんな会話さ、もう本当こんな会話と人の悪口と下ネタとね、なんかそんな会話だけしたい。
ああ、もう今後。
今後。いや、今後ってずっとじゃないよ。なんかそういうだけの番組とかさ。まあまあいいの、別にそういう感覚が合う女友達何人かとそういう話ばっか2時間コースするとかさ。意外と今
は
まあ当たり前だけど、みんなそうやって女友達が集まったとしてもさ、どぎついなんか悪口とかさ、
はい、
あんまり言わなくなってきたかね。
あ、それはその時代でですか、年齢でですか。
年齢もあんのかな。 あとやっぱりそんな意地の悪い人いないわ世の中。
あ、でもそれは感じます。なんか昔よりもそういう人減ってんのかもなっていう、うん、
そうだね。
まあ何がどうさらされるかわからないとか
っていう恐怖もあんのかな。
うん、
でやっぱり公のとこだったり、まあ、皆さんだったら会社だったり、私だったらテレビだったりでさ、あんまりそういうどぎつい悪口とかさ、どぎつい人の非難ってさ、やっぱりこうそれこそ非難されるじゃない、
はい、
であれこの人人格大丈夫かなみたいな、なんかちょっと思われるっていうのがちょっとずつこう体に身に染みて分かってきたから、プライベートでもやっぱり言わなくなるというか。
そうですね、うん、なんかそれこそ10年前とか、なんかルッキズムどうこう言われる前とかって、うんうん、その人のルックスを結構揶揄するようなことってめっちゃありましたけど、うん、
あったあった。
今別にその友達同士の飲み会とかでもそういう言葉言わなくなってますもんね、うん、
確かに。でもテンパメガネはさ、
はい、
お前のことだぞ、
はい、テンパメガネはね、
テンパメガネはじゃあサッカーだけどやっぱそういうの気にして、
はい、
うん、やっぱりやったりしてるってこと？
まあ、なんか、てか言わなくな、うん、なんか言葉のなんていうんですか、
うん、
候補にあんま上がってこなくなります
ね。今テンパメガネって言ったのはそんな嫌な気してないよね。
テンパメガネはそんな嫌じゃないです。
本当に、はい、もうド悪口だけどブッキズムのもう一番良くないあの特徴をね、テンパとメガネをいじるって。
まあテンパメガネはまだ大丈夫じゃないですか。
まだ大丈夫か、はい、そうかそうか、もうそういうのもドキドキしちゃうね本当ね。
そう、うん、でもそんな人が多いから。
そうそうそう、だからたまにさ、本当あの地元帰るとさ、愛知県のうちも片田舎だからさ、いまだにその同級生の口の悪さとかね、引くもんね、はい、大丈夫かこいつだと思って本当に。おかゆこもなんかもうカバなんだからキャベツ丸ごと食べとけよみたいなさ確かにしてからカバ子って呼ばれてたからね、いまだにそういうことをもう背の高い子にジャンボって言って、おいジャンボって言って、なんか、
はいはい、
飛んでみろよとかなんか分かんないけど、なんかそのほんとビジュアルだけでなんか言い合ってる姿を見るとさ、大丈夫かこの子たちって思うけど
今でもですか。
うん、ただそれは多分会社ではちゃんとしてると信じたい。
なるほど、
まだ働いてるね、バリバリ働いてるんだけど、こうやって同級生のノリになると急激な口の悪さと、
はい、
急激なあのビジュアル否定と、
はい、
あのだから結婚できねえんだよお前もだよって言って、なんかその罵り合いと
うわー、それ本当オンだったらアウトスポン、ね、今多分
オンだったらアウト、なんか欠陥だろお前と、お前もだろちょっとそうアウトですね、
はい、
うん、でもしょうがない、そういうので、そういうのが許されるなんていうのも、ほんとリング上でね許される、そういうルールの下でやる分には全然いいからさ、
はい、
ただ私今最近よく田舎に帰るんだと思うその同級生と喋って
そのリングに上がりたくて、
リングに上がりたくてで気持ちよくなって帰ってきてるっていうのあるかもしれないな。
なるほど、
うん、そうなんです。まあまあそんなわけでね、このポッドキャストはあの皆さんのこのお悩みとかをこういろいろ聞いてあったことを言うんですが、結構本当は世の中で言ったらアウトな人たちからね、あの不倫してますだセフレですみたいな方からですけど、うん、もうここの、あのポッドキャストは受け入れますから、
はい、
もうそんなみんなで言ってあの否定しない、
はい、
もうそれはその人の自己責任で好きに生きればいいというようなね、
はい、
あのいいラジオですから、
はい、受け入れる、
そう、
許容範囲の広いラジオですから
否定しない、
はい、
その割に痛い目にあっても知らないよっていうあのラジオですのでね、はい、というわけでいきましょうかね、
はい、
大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ、
というわけで、お悩みをたくさんいただいておりますんで、ぼちぼち読んであだこうだ言っていきたいと思いますが、
はい、
まあこれはちょっとなんかあの共感する人いるのかなというところで、ラジオネームお願いだから巣立たないで35歳、女性独身、
はい、
35歳ね、婚活と恋愛を区別しなくてはならない状況に悩んでいます。もともと90年代ドラマに影響されまくりで育った私は、いつか運命的な出会いをして結婚するんだと夢見すぎのバリバリ恋愛体質で、わかる、結婚願望も常にあり、初めて付き合った人ともいつか結婚するかもと思っていたタイプの人間で、
うん、
学生の時は5年ぐらい片思いをした経験もあるほどです、
うん、
そうね、いつか結ばれるんじゃないかと思いがちだよね、しかしそんなにうまくいくこともなく35歳を迎えました、
うん、
最近婚活サービスで出会った方と数ヶ月ぐらい月2回ぐらい飲みに行く仲になったのですが、
うん、
どう思ってくれていますかと聞いたところ、会っている時は答えてくれず、後日 LINE で友達としか思えない、結婚をすぐ考えているなら付き合えないと言われ、婚活での出会いだし真剣さは伝えたくて割と重い LINE を送ったのですが、未読スルーでした、
うん、
彼にとってはゆっくり関係を築きたいタイプで、明確に結婚ちらつかせてきた私が重かったってことだと思います、
うん、
ただなかなか気の合う人って出会えないので貴重だと思うのですが、そう考えるせいで諦めきれません、付き合いたかった、好きなら付き合ってそれで結婚考えたらいいのに早まった私のせいです、婚活では結構進行が早めで、アプリも3回で付き合うとか、結婚相談所だと3ヶ月ぐらいで真剣交際になったり、そういう経験をしすぎて早まってしまいました。ああ、なるほどね。本当は好きな人と付き合って幸せになりたい気持ちなのに、まあそうね、急に婚活していると初めに宣言することが本当に好きな人と結ばれない要因を作っているようで、もうやめたくなりました婚活をね。そもそも過去のことや私のタイプを考えると、もしかしたら結婚とかしばらく考えてない男に惹かれてしまうところがあるかもしれません。結婚や出産を考えるとリミットは37、8かなと考えています。まだ時間もある。でも30歳の時も33歳までは時間あると思っていました、
うん、
いつか結婚したいけれど、初めから婚活前提で出会いを探すのは私には無理があるのでしょうか。どういう手はずがいいと思いますか。なるほどね。これでもよく聞く話だけど、やっぱり女性はそのタイムリミットを気にすると何歳までとかって決めがちじゃない。
そうですね、まあ、出産がありますからね。
あるからね、男の人よりそれありがちなのよ。だから、マッチングアプリだとか結婚相談所もあると思うけど、まあ、何歳までに今年中に決めたいと思って行った時に、それはその結婚っていうことを常に頭に意識しながら相手見るし、うん、デートするし、うん、でも男の人の方は意外と、なんだろうね、あのそこがない人だと、まあ、ゆっくりでいいんじゃないかとかね、
はい、
まあ、なんならキープでいいんじゃないかみたいな感じで付き合ってる人は、それはそこの差は出てくるよね。
そうですね、特にまあなんかイメージですけど、婚活してる男性と女性がいたとして、婚活してるって言ってる女性の方がなんか焦ってるイメージないですか。
あるね、
男性と比較、同じように婚活してるって言ってるのに、
確かに確かに、
なんかでそれはなんか男性がそういう焦ってる感じをちょっと嫌がる傾向にあるからかもしれないですけど、
まあ、だから言ったように、まず焦ってるのは、一つはその出産のタイムリミットがあるから、まあ、もちろん焦ってる、男の人より焦り感は強いと思うのよ、男の人ももちろん、なんで男の人がさ、じゃ婚活したい時っていうのは 何なんだろう一番の、まあもちろん結婚したい。
そうですね、あと何でしょうね、でも結婚したいって言ってる人、男性でももちろんたくさんいるんですけど、うんうん、じゃあ婚活してますって言ってしてる人って僕の周りにはあんまいないかもしれない、うん、そのそういう相談所みたいなところに行って本当にこの期間内に結婚しようっていうぐらいの強い意志を持ってし、うん、やってる友達ってあんまりいないので、
うん、まあね、あのノンフィクションとか見るの好きじゃん、で、はい、結婚相談所のやつよくシリーズでやってるじゃん、はい、でその中にもちろん真剣にね結婚したくて、うん、で出会いがないからって言ってっていう方もいるけど、確かに私の周りでもその、まあ、結婚したいとは思ってるのかもしれないけど表に出す人とか、はい、その婚活してるっていう人は少ないよなっていう気は確かにあるな、
うん、そうですね、なんで、うん、まあもちろんこの須田田内でさんも、うん、そういう真剣な男性と会ってでもやっぱりちょっとなんか合わなくてみたいなことを、うん、が続いて、でちょっと惹かれた人はこんな風に言われたりしてるから、うん、やっぱ結婚しばらく考えてない男に惹かれてるな私って思ってるんでしょうね、
うん、そうね、そっちの方がうまくいくしねっていう確率で言ってもうまくいってきたしってことだよね、うん、
魅力的に感じるというか。
でもこれ難しいとこでさ、なんか私の知り合いとかも最初はもちろん婚活で動いててうまくいったんだけど、相手がまあその結婚する気がないって言われちゃった、でももう好きになっちゃったから、うん、じゃあもうそんなもう結婚とか考えない、もう今が良くてその方と会えることが楽しいからもう結婚とかとりあえず一旦置いとこうと思って付き合ってるんだけど、でもやっぱりその根底には置けないじゃん、結婚じゃ考えずにもう一旦楽しい恋愛だけしようと思っても頭の中ではもう結婚したいっていう気持ちがずっと続いてるわけだからさ。
そうですね、その人の欲求があるわけですもんね。
それをなんかなかったことにはやっぱできなくて、表向きはそのなんか結婚結婚言わなくはしてるらしいんだけど、はいはい、でもやっぱにじみ出てると思うんだよね絶対、
まああるでしょうね、
ね、
う
ん、なんやかんやで、うん、あの子供服をチラッと見たりとかさそんな露骨なやつは分かんないけどさ、はい、なんかもうやたらと家庭料理を作るようになったりとか、はいはいはいはい、健康気遣い出したりとか、はい、ちょっとそこがもう男の人が求めてるよりもちょっと奥さん気取りって言い方は分かんないけど、うん、ちょっとその結婚生活を想定した振る舞いがちょっと出てたりとかね、
はいはいはい、
そうすると男の人もさ、バカじゃない人ってさ、あれってちょっと思ってくるんだろうね。
まあそうでしょうね、うん、でもなまあ本当にその人が結婚したいならですけど、最近思うのはもう出した方がいいんじゃないと思ってますけど、うん、
隠すよりは、
はい、で、うん、それで結局もうそんな結婚ちらつかせたら、られたらきついから、うん、まあもう終わりにしようって言われた方が、うん、まあ気持ち的にはむっちゃしんどいですけど、
しんどいでしょ、
けど、うん、結果目標が結婚なのであれば、うん、そっちの方が、
これでも難しいよ、このお願いだから育たないでさんって一緒かもしれないけど、もうその時にはその私の指令で言うともう好きになっちゃってるんだよ ね、
まあ、そうすよね、
その恋愛っていうことが一番楽しいっていうことで、本当は結婚なんてなくていい、もうこの時間が続けばいいのにって多分思ってると思うのよ、
はい、
ただしょうがないから、もうこのなんかもうバックには結婚っていうものがもう背負ってるっていう思いリュックを背負ってるのはもうバレちゃってるっていう状況だからさ、
はい、そうね、そこはもう
難しいよね、
やっぱり両取りができないっちゃできない部分はあるんでしょうね、できてる人もいるんでしょうけど、
そうできてる人がいるし、そのドラマみたいなっていうのはできてるドラマを見てるじゃん、
はい、
やっぱりその好きな人といろんなことがあったけど結局運命っていうのはあって、うん、恋愛が好きで好きで結婚するっていうのが本当は理想なわけだよね。
そうですよね、
ね、うん、ただどうだろう、世の中にその運命を感じ好き好き同士で何かまあいろいろあったとしても結婚生活に入り込む人ってどのぐらいいるんでしょうねっていうね。
いやどうすかね、でも、うん、本当に一握りだと思うんですけどね、うん、まあ、その一握りになりたいと思うっていうのはめっちゃわかりますけど、う
ん、でその一握りの中に入るのも多分20代の時に、分かんないけど今私の勝手な持論ですけど、まだちょっと猿にね、脳みそが猿にちょっと近い時期でもう恋愛で浮かれてもう性欲もすごくて、あこいつしかいない、わーわーってお互いがこうなんかまっしぐらにこのなんかもう好き合っちゃって勢いで結婚するって日、
はい、
あるじゃない、
はい、
それやっぱり若い時のが多分、まあ、いろんなホルモンも含めやりやすいと思うんだけど、それを逃した時に30になり40になった時に冷静になり自分の生活もあるしとか、うん、でも家族を作りたいからっていう結婚っていう制度になんか入りたいみたいなのがこう、ね、はいはい、なってくるとよりこう難しくなるんだな。
そう
です
ね、
これみんな分かってんだよ、みんな分かってるけど経験すると大変なんだよね。
そうですね、まあだからもう本当にお答えするのは難しいですけど、まあどうなんですかね、どっちを目的にするかを決めざるを得ない
そうね、
ですかね、その
うん、そうだな、
それが年齢であることが悲しいっちゃ悲しいですけど、
そうなのよ。
でもやっぱり、そういうことを考えた上でどっちを取るかを選択する時期に来てるのかもしれないですね、
うんうん、まあね。ただまあ私が言えるのは本当に自分でその分かってらっしゃるように本当ねタイムリミットってあるから、うん、その40、まあ今、まあね、もちろん40代で産む方もいるし、例えば40だったり37、8区切りつけて、やっぱそこまでは婚活っていうことで頑張った方がいいんじゃないかなっていう。
あ、はいはい、
うん、だって本当に気づくと 2,3 年すぐ経ってるからね。
確か
に一旦婚活置いといて、やっぱりもうその結婚する気がない人、男性とでもちょっと遊んでみて、遊んでて、うん、まあ、恋愛してみてっていうのにしてみようかな、もういいかもしれないけど、それでババって37、8経ってね、あるもうすぐ時間経っちゃうから分かんないですな。あ、結局いつも結論ですが、うん、分かんない、自分の人生だからこればっかりは、
はい、
いやでも周りにいるこういう人いっぱい、
うん、だから知ってる、みんな仲間ですよって感じ、ね、
すごい一人じゃないよっつってね、
そうそう、分かりますよっていう、
一、うん、人だけど一人じゃないよっていうことですかね。
一緒にな
んてハートウォーミングなラジオ。あ、びっくりした、自分で喋ってて一人だけど一人じゃないよって言っちゃった、今びっくりしたね。
最初悪口だけ言いたいとか言ってたけどな、
うん、じゃあもうちょっとね、今すごくこの親身に自分的にはなって、あの温かな気持ちになってるんで、ちょっときつめのやつで一旦ね心をバランス取ります、
はい。
千葉県ラジオネームサナさん、33歳、女性未婚、
はい、
まあ、さっきの方と2つしか違いませんが、私には30手前まで10年ほどお付き合いしていたか、お付き合いしていた方がいました、
はい、
うんうん、その方とお別れしてからなかなか恋愛がうまくいかず、もう誰かを好きになることが面倒になってしまって、今はセフレが5人ほどいます。ふー、ブラボー、ブラボーですね、もう未婚ですから、う
ん、すごいな。
現在は結婚願望もなく、特に子供も欲しいと思っていません、はい、結婚したいと思わないイコール彼氏って作る意味あるのかなと思ったタイミングがあり、うん、そこからずるずるとセフレ君を何人も作ってしまうようになりました、
うん、
暇な時に連絡をしたら5人の誰かしらが引っかかって家まで来てくれるみたいな感じなので、自分で言うのもなんですが不自由はしていませんと思っているのですが、
うん、
ふとした瞬間にこれでいいのか、いつまでこうやって遊んでいるんだと我に返っていろいろと考え込んでしまうことがあります。そうでしょうな、そう思い1ヶ月前にマッチングアプリを始め、何人かの方とマッチングしやり取りをしましたが、やっぱり本気になることができません、
うん、
心のどこかで彼氏が欲しいという思いがありながらあるのね、でも面倒くささが勝ってしまい、結局セフレにという状況がかれこれ1年ほど続いてしまっています。このままでいいのでしょうか、てんてん、
うん、
これまたまたさっきと違ってね、でもすごく自分のことを分かってる人だと思いますよ。
そうですね、
あの冷静で、結婚願望がないのに彼氏を作る必要があるのか、だから彼氏を作るっていうことはその結婚をするっていうことを前提に作りたいってことだもんね。
そうです ね、まあ一緒にいる時間を、
うん、
なんていうんですかね、作れる人を探すみたいなことですよね、
うん、だから結婚願望もないままその彼氏なんて作ったところで、いや違うな、でも恋愛感情、好きになって恋愛するってすごい楽しいもん ね、ドキドキワクワク、その人を知りたい、
うん、
その人が気になる、あ、 LINE 来た嬉しい、そういう恋愛ってすごい楽しいもんね、
うん、
セフレってそこあんまなくていいわけだもんね、
はい、
だから、まあ、恋愛もしたくないのかなってことか、
かもしんない
ですね、めんどくさいんだよねそれがね、だからね、そのいちいちやきもきすることに、
うん、
あ、じゃあいっかセフレ5人で、
まあ別にそのそれぞれが揉めないんであれば何も問題はないと思いますけどね、
うん、でおっしゃる通り5人ぐらいいれば誰か引っかかるしね。
まあそうですね、本当にまあ月金いけますもんね、うん、毎日やったとしても、
あ、セフレのストックって5人が一番ベターなのかしらね、
どうなんすかね、5人
でも、いやすげえなこの人、冷静に考えたら、
うん、だから毎週誰かと会ったとしても、まあ、1ヶ月は絶対に誰かと会うっていう、
うんうん、そうだね、あの5人の方も1ヶ月2回回ってくるか来ないかぐらい、
はい、
来ないかだから、ある意味ドライだよね、
ドライですね、
あ、この女性はそんなお礼にべったりでもないし面倒くさいことにはならなさそうだなっていう、うん、一番よくない、男からしてもさ、
男性からしたらいいんでしょうね、でも多分なんか分かんないけど、うん、結局誰かが誰かを好きになってするんじゃないですか、
どうする竹村君、6人目にしてあげるよって言われたら、
6人目にして、もう5人の知ってたらみんな言ってないと思うんですよ多分
本当に
多分ですけど、
そうかな、世の中ってそんなになんちゅうの感情が散らばって重くないことってさ、
はい、
よしとする人いるじゃん。
そうす、言いますね、
うん、おお、5人分の1なんて超ラッキーじゃん、楽じゃんっつって、うん、俺がすごいその人のこと考えなくても向こうからもすごい考えてくれても来ないっていう、
はいはい、そうですね、全員がそうだったら本当すごい最高の付き合いだと思いますけど、
いいコミュニティだよね、
コミュニティだと思いますけど、僕はやっぱそのまあそうですね、他に5人いることに引っかかってしまうな。
何人までじゃあ2、
いやそれはゼロがいいですよ僕はあんま
そっちのタイプね、
そこで欲求あんまないから、それは別に1でいいですよ。
マントゥーマンがいいのね。
マントゥーマンがいいです。
なるほどなるほど。いやだからもうこのこういう世界で生きてきて、まあちょっと分かりますよ、それふとした瞬間にこれでいいのかって、それはそれは思ってほしい。私もその思っててるってことがやっぱりあのいずれ何かこうちゃんとした恋愛に戻るっていうなんか唯一の入り口なような気がするんで、
はい、
その時々我に変えるっていう時間はぜひ持っていただきたいけど、うん、今のでやっぱ頑張ってマッチングアプリ登録してなんかデート重ねたけどめんどくさいって思ってるんだったらそれだし、まあこんなベタなこと言いたくないけどさ、気づいたら人って好きになってる時あるじゃん。
まあそういうもんじゃないですか、ね、なんだかんだ、
ね、恋愛ってね、だからそういう人が現れるんじゃないんですかね、
どっかのタイミング
で、ね、うん、だからまあなるべくセフレ5人いるよっていうことはここのラジオポッドキャストで言ってくれる分にはいいけど、世の中であんまりこう公言しない方がいいかもね。
そうですね、うん、なんか勝手にこうねなんかだらしないと思われてしまうんで。
そうそうそう、
でもいろんなやっぱ10年付き合った人と別れるって結構しんどいじゃないですか。
うん、そうか、その反動じゃないけど、
それまでずっと多分一人を好きでいて、うん、
なるほどなるほど、
その人と結婚するぐらいのことで思ったんだけど、うん、別れちゃったから、
うん、そっかそっか、そのぐらい真面目な一途なところがある人だから、今ちょっとそれがやっぱりもしかしたらすごく悲しい出来事で、何かをそれをちょっとこう覆い隠すごまかすために今こうなってるっていういい見方もできますね。
うん、そうすね、う
ん、ただ5人は多いよ本当にどうやったら作れるのよ5人も。
いやそうす、え5人、うん、な何人いたらいいとかあるんですか。もう本当にもう大久保さんがもう何人まででもその取れるって。
あ、めんどくさくならない、その例えばその5人とか1人2人がめんどくさくなくて、
めんどくさくならないことがもう約束されて
たら、ただスケジュール管理がちょっとめんどくさいだけだよね、
はい、
あの今日会いたいな、3人に声かけた、2人、あ2人 OK 出ちゃったっちゃった時とかめんどくささだ け、
まあ、だけ
スケジュール調整だけね、
はい、
うちの事務所はね、うちのセフレプロダクションは
セフレプロダクション
8人
、
うん、
すげえな。
50代2人、40代2人、30代2人、20代2人のこのバランスよく構成してあるじゃん。でも50代の今日は同年代の方と落ち着いた感じで、まあセフレな、もうそれセフレになんないのかな。まあ我が家でまったりしつつ、はい、そういう状況になりたいときに A と B しかいないから、あ A だけだったらね、 A ダメだったら、
はい、
40代にしなきゃいけないじゃん。
あ、なるほど、その50とそうしたいのに、
うん、
1人だけだったらちょっとスケジュールなかったらきついから、
うん、ね、うん、だから2、ダブルスタンバイっていうのこれさせとくっていう意味で50、40、22で8人、
はい、だそうです。
大久保セフレプロダクションは8人まで所属させます
夢のような世界、
夢のような、だからそうですよ。だからもうね、サナさんも今私からしたらちょっと、まあ、ちょっと想像はつかないし、こんなん絶対私はできないから羨ましいところもあるんで、
はい、
いずれね、なんかまた一途になる時もあるし、
そうですね、
お任せします、もうサナさんにね、
はい、うん、今は楽しんでいいんじゃないでしょうか、
ね、そうですね、楽しんでいいと思います。もう一ついきましょうか、
はい、
たまにはちょっとあれですかね、お友達人間関係行こうかな、
はい、
ね、人間関係もね、やっぱりこの新生活みんなスタートすると悩んでる方もいるでしょうし、ちょっとまあこれは特殊かもしれませんが、
うん、
ラジオネームブルーベリーさん、アラサーの女性ですね、私には大学時代からとても仲の良かった友人がいます。社会人になってからも頻繁に会い楽しく過ごしていたのですが、彼女がプロポーズされ待ちの状態になってから変わりました。
うん、
会うたびにどこどこに旅行行くんだけどプロポーズされるかなと相談してくるのです。まあ不安な気持ち分かりますが、正直どうでもよすぎるしされるんじゃないにつきますまあね、
まあね、
うん、そりゃそうだよね。さらに結婚どうするの、彼氏とちゃんと話した方がいいよなど不要な助言、自分にねしてくる始末、うん、また毎回同じバッグ、いいもの買った方がいいよと上から目線な物言いも増え、もともとズバッという物言いをしたり自分の意見をはっきり言うタイプでしたが、それに拍車がかかった彼女のことが本当に嫌いになってしまいました。共通の友人も多いので関係を突然切ることはできませんでしたが、占い師さんから この子は、まあ、その友達ね、エナジーヴァンパイア、エネルギーを吸っていく人という意味らしいです。
エナジーヴァンパイア、
エナジーヴァンパイアと言われてから少しずつ距離を取るようにしていました。友人は結婚、現在は一児の母に。なるほど。誘いも独身自体よりは格段に減ったのですが、予想通り子供に会ってほしいと連絡が来てしまい、その子供を可愛いと思える自信もなく乳幼児は苦手だということにして本人のみと会うことに落ち着いたのですが、また嫌なこと言われるのではないかなどと不安になり、会う前はとてもストレスです。会っても最近では嫌なことを言われないのですが、トラウマになっているのでしょうか、今後またいつ誘いが来るのかと恐れながら、嫌われていると自覚のない友人とどう付き合っていけばいいのでしょうか、エナジーヴァンパイアにつけ込まれない人になるにはどうしたらいいのでしょうか。重症ですね、なかなかね
エナジーヴァンパイアに、
まず占い師さんのとこにね、まあ、この別に友達の相談に行ったかどうか分かんないけど、結果的に相談して、エナジーヴァンパイアというもうなんか結構きつめなワードいただいて、
ね、
帰ってきちゃって、そう言われるとそうなんだってまた思い込むじゃない、人に言われると、ああだから私はこの人と会うと嫌な感情がね、こう巻き上がって、こうなんかまあ疲れたりもするのかなとかいう、なんかちょっと背中押されちゃってる感じはあるんで、まあ結果的に言ったらもう距離を置くことが一番今はいいとは思うし、
はい、
ただ大学時代仲良くて社会人になってからも頻繁に会う、でプロポーズをされた時からなんかちょっとマウント気味になってきてんだね。
そうですね、まあ、やっぱプロポーズされるかなとか聞かれるのは、まあちょっとうざいのは分かりますね、まあ、本当知らんがなじゃないですか。
そうね、まあ、されるんじゃないの一択でいいと思うよ、
それプラス、まあ、ちょっと結婚に関するマウント、
そうっすよ、なんか、まあ、自分がいい状況で幸せだからこそ彼氏とちゃんと話した方がいいよってアドバイスのつもりで言ってるんだけど、例えばこのブルーベリーちゃんがなかなかその結婚もしね自分がしたかった時にいい方向に行ってなかった時にそれ言われたらムカつくよね。
ムカつくと思うんですよね。
話してるよというか、まあ、話すなんてこっちのタイミングでするしみたいなね。
そうですね、
だから良かれと思ってその女友達は言ってるんだけど、それがその環境状況によってはもう本当になんか上から目線で嫌味にしか聞こえないになるのは、だからこの友達良くないよね。
良くないですね。
もっと想像力働かせないとね、全てのこのカップルがうまくいってるわけじゃないっていうね、
とかね、そのいろんな状況とかがあるわけじゃないですか、まあ、本当にいろんなものが、
そうなのよ、
そこも含めて聞いてはいないはずなんで、
だからなんだろうね、なんかまあズバってこのものを言う意見を言うタイプだったのが、お互いに大学時代の時はズバッと言って面白いねとかさ、なんかそうやってズバッと言ってくれて助かるわだったのが、やっぱその環境が変わるじゃん、就職したりして結婚したりステージが変わってきた時に、そのズバッて、いや私の状況分かってないよねってなるしね。
そうですね、だからその時はまあ一緒にいる時間も長かったから、
そうなのよ、
そのちょっとしたそのズバッとが本当に刺さったりしてたんだろうけど
ね、共感できたし、
それがちょっと遠くなると、いや私もこんだけ仕事してるから言われる筋じゃないけどな、
そうなのよ、
彼氏は彼氏忙しいから、それはこっちでやってるから、
そうそうそう、だから本当に女性って特にあるけど、結婚家庭とか、まあ、社会人、まあ、男性はそれあるけど、状況変わった時にやっぱり当たり前だけどさ、よく言ってるけど本当に疎遠にはなっちゃうしね。
そうですね、どうしてもそれはまあ
しょうがない、だってそれをいつまでも、なんで寂しくなった、なんで急に釣れなくなったって思うのはもうお門違いというかね、向こうには向こうの家庭があって旦那さんがいてっていう環境変わってるんだから、まあ、しょうがないよな、そしたらまあ必然的だけど同じ環境の子がこう密になってくるっていうのはね、あるから、まあだからいいと思いますよ。でもまあブルーその友達寂しいんじゃない、こう結婚して子供ができてもさ、会いたい会いたいってさ、言ってきてさ、子供見てほしいとかさ、なんか言ってんのはもうもしかしたら向こうは本当気づいてなくて、その離れていこうとしてる友達に対していまだにその大学時代のいい思い出が残ってて友達だと思ってるからっていうのを考えると、ちょっとかわいそうなことしてんのかもなっていう気持ちにも、なってもいいかなと思うけど、まあストレスをためてまで、でトラウマになってるほど多分顔見たら思い出すんだろうね、なんか嫌なね、であればいろんな嘘ついて会わなくていい気がしますね。
そうですね、まあエナジーヴァンパイア側に立つとですけど、まあだから、結婚されるプロポーズされるかなに対してされるんじゃないっていうのが、この 友達からしたら結構勇気になってた可能性もあるじゃないですか、
うん、ああ背中押されてるって感じ。
だから多分されると思って行って、うん、まあ、されない日もあったけど、うん、ついにされた時に、
うん、
あの子に励まされてたから、
うん、
折れずにというかメンタルやられずに行けたっていう恩がひょっとしたらあるかもしれないんで、
うんうんうん、
それをまあ占い師のエナジーヴァンパイアだけで切るのはちょっとかわいそうだなと思います、
う
ん、まあ、ただストレスになってるのであれば別に会う必要はないので、
そうそうそう、うん、
まあなんか自分が中でなんか落ち着いたタイミングが合えば会えばいいし、
そうなのよ。なんか私よく言うけど本当に近すぎるとか何かこうちょっと同じ時間とか空間過ごしすぎると、まあ、お互いがお互い甘えちゃったりして、うん、嫌なところをなんか私がまあ性格が悪いからそうなんだけどやっぱ見つけ出したりとか、うん、なんか思う人間なんでやっぱそういう時は距離離れ、でも結局仲いい時期はあったし、なんか感覚は合うなと思って仲良かった時期はあるわけだから、うん、まあ、そういう時期また来るよなって、
うん、
ちょっと気長にね思っていけば来るし、
そうですね、うん、
だからもう今はこんなエナジーヴァンパイアって言っちゃってる時点で多分無理な気がするからあと私のエネルギー吸ってく人って思ってる時点で多分そのブルーベリーちゃんも今そのエナジーがちょっと少ないんだと思う、
はいはいはいはい、
ね、でだから人がこうエナジーヴァンパイアだと思われる人につけ込まれやすくなってるし、うんうん、なんかつけ込まれてしまうんじゃないかって疑心暗鬼になってるから、もっとこうエナジーがもうね満タンになって余裕ができて、なんならエナジー上げますよぐらいに思えたら会えばいいのかなっていう。
そうですね、うん、わざわざその相手に気を使って会う必要はないんですもんね、
う
ん、
そうね、本当そう、
自分の人生だし、
うん、そうするとまたなんでこんなこいつに気を使わなきゃいけないのって言ってその嫌な負の方がね、
うんうんうん
う
ん、
もう増えてくんで、その大丈夫です、もうそれはもう本当に気が合う人間だったらいずれまた仲いい時期が来ると思うんでね。
なるほど、
うん、言っちゃってください、
はい、
かなあと。じゃあちょっとさっきのがまあね女友達関係で、まあちょっといいアドバイスしたなって今自己満足で
聞かれますんで手応えありだった、
手応えを感じてやっぱハートウォーミングな今ポッドキャストだなって思ってるんで、そういう時はちょっとエロいやつを入れたいと思いますこれいきましょう。ピスタチオさん45歳女性独身、
うん、
マッチングアプリで出会った48歳の男性とお付き合いが始まり2ヶ月が経過しました、
うん、
大人同士ですね、
うん、
大人の付き合いということもあり会うときは必ずご飯を食べてホテルという流れです、
うん、
まあまあ早いか、そうね、けど私は一緒にどこかに出かけたいと思うのですが、少し早めに会えたらどっか行こうよというのですが、結局じゃあちょっと早くホテル行こうかって言われてしまいますお互い仕事が忙しく会うときは仕事終わりなのでそこまで遠出できません。月 2,3 回会う感じ。今度彼氏の誕生日があり、お互い有給を使い朝から1日デートすることになりました。いいじゃない、
うん、
私はどこ遊びに行くとかすごく提案するのですが、結局昼ご飯食べたらホテルでまったりしようよとなりますえ、どこも行かんのとかなり引き気味で言ってみましたが無理でした。なお雨予報だと早めにご飯食べてホテル行こうかと言われる始末です。結局ホテルかよと心の隅にブラックなところが出てきました。出るよそりゃ、
うん、
4月にお花見楽しみにしてたのに雨は降るのでしょうかちょっと知らないですね大人デートはこんな感じなのですか。どこか遠出したいです、
うん、そりゃそうでしょう、
ね、そりゃそうでしょうね、
うん、
逆にすごいけどね、45、48のカップルで、なんかもうすぐさまホテル行ってそんなイチャコラする関係って元気ねってまず言いたいし、
元気ですよね、
うん、そんなにお互いがお互いのこの体を求め合ってるって素敵ねとも思うし、うん、まあ、お互いじゃないんだよね。ピスタチオちゃんはどっか行きたいんだもんね。
そうですね、うん、
だから48歳のこの男の男性がまあ元気なのと、まあ、続婚なんでしょうね、もう女性の今もう本当にピスタチオちゃんの心身ともに、
ね、
もうサボってんでしょうね。ただこれはもうちょっとデリカシーというかなんかサービス精神というかね、
はいはいはい、
うん、その一日一緒にいるにしてもデートのなんかこうなんかエンターテインメント性作ってほしいじゃん。
そうですね、
いいよ、ホテルは行くよ、ホテルは行くから、うん、その前の3時間でも4時間でも映画でもいいし、
はいはい、
そんなんでいいのよ本当に、
はいはい、
散歩でもいいし、
うんうん、
手つなぎながらね、お花見でちょっとなんかピクニック程度でお弁当食べるだけでもいいし、
はいはい、
それをしていただけないでしょうかね。
確かにね、まあその、うん、まあ、ゴールがホテルっていうところもありますけど、その単純にデートコースが毎回一緒ですもんね、うん、
本当に。で口開けばじゃあちょっと早くホテル行く早めにご飯食べてホテル行く、だったらホテル行くでしょそんな私笑っちゃうけどな、もういい加減にしてくれよって、はい、ホテルホテルって、
いや本当ね、
うん、
なんか男性は既婚者じゃないか
説あったね、
はい、
あ
のスタッフが言ってましたよ。
うちのどういう経験をしてきたか分かんないスタッフがね、
はい、
これ男性既婚者じゃないですかねみたいな、ちょっとあのなんか推理しちゃってね、
はい、
僕の考察はみたいな感じで言ってましたけど、まあ、でもそれを言われると確かに既婚者だから、あの、まあ、会う時間仕事終わり、うん、月に 1、2、3回、
うん、
で外に出ると人目につく、
そうですね
ってことだよね、
うん、でまあそれぞれの家に行ってるのか分かんないですけど、うん、まあ、わざわざホテルに行く必要はないじゃないんでね、
うん、だから外あんまうろうろできない事情があるんじゃないんですかねってすっごくあの本当嫌な顔で言ってました
嫌な顔で、
もう考察僕の考察どうですかって言ってましたけど、まあ、ちょっとそれはあの言われてもう、まあ、確かになきにしもあらずだなって思ったよね、
うん、状況証拠的にはまあまあ分からなくはないなって感じ、うんうんうん、ですけど、
なんか有給取って1日っていうのもその家族には仕事行ったふりしてねっていう、はい、まあ、ちょっとこれだからピスタチオね、ごめんなさい、私たちそういうもうこのポッドキャストでね、もう不倫っていうかそういうのばっか頭が不倫で洗脳されてるんで、
はい、
そういう目線になってしまうんで、でもちょっと1ミリ疑って会ってみたらっていう ね、 うね、
ちょっと
アドバイス、ね、
もうこっちから全部全工程を決めるデートプランを ね、
うん、ね
提案してみて、
うん、
いやそれはとかなってくると、うん、ちょっとその疑いを1ミリから3ミリに増やし、
うん、そうね、
はい、
まあ、だからあとは本当にもう2時間でいいからまずはハードル低い映画を見に行こうとかさ、
はいはい、
そんなんを誘って、いや、まあ、早めにホテルに行ってたら本当にだんだん呆れてくると思うよ、時間の問題で、
うん、いやそう
っ
すよね、
うん、だってあまりにもこの人のなんちゅうの、あのピスタチオちゃんの気持ちを汲んでないから、
うんうん、
もうちょっとそっち側の立場になるっていうのが恋愛でしょ、きっと相手が喜ぶことをやってあげるというのね、う
ん、基本的にはそうなはずなんで、うん、
でそれをね一切今のところやってないんで、はい、ちょっとそういう1ミリ疑いを持ちつつちょっと付き合ってみてください、
はい、
こんな感じで、お悩みに乗っていきますんで、どんどんメール送ってくださいというわけでお別れの時間です。いかがだったでしょうか、番組は毎週土曜日の夕方5時17時頃に更新されております、番組では皆さんからのお悩みを募集しております、お悩みは番組メールアドレスすべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp までです、たくさんのお悩みいただいておりましてね、まあ、皆さんいろいろ大変な経験してんなということでふむふむと全部目通しております。というわけで軽いものから重いものまで幅広く気軽に送ってください。でメッセージ読まれた方、今日4通読めましたかね、うん、ハノーステッカーという特製ステッカー作りましたんでプレゼントしております。なので欲しいという方はお悩みメールに加えて住所、氏名、電話番号と書いてほしいんですが、あの本当にそんな、まあ、大した、まあまあ、大したステッカー書くことでしょう、まあ、ステッカーじゃなくてお悩みだけ聞いてほしいんですっていう方はそういう個人情報一切書かなくていいんでお悩みだけ送ってください、はい、
うん、
まあ、今回もねあの4つ読みましたが、
はい、
やっぱりなんだろうな、自分でそのいいやつもあったよね、その女友達の悩みとかもね、
婚活に悩む、
そう婚活、運命的な出会い、恋愛したいのか婚活したいのかとか、なんか手応え乗ったな、今回乗れたなっていうのと、やっぱりどうしてもちょっとエロっぽいもの挟ませていただきましたけどね、はい、バランス的には良かったか、
そうですね、まあ、うん、この番組らしい、
そうですね、
はい、
間に必ずエロが入ってくるっていういいバランスで送りできたんでね、
はい、
こんな感じで、また来週もやっていきましょう、
お願いします。
というわけで大久保佳代子とラブブララブ、今回ここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する街裏ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。